今日の聖書は先週と同じくヤコブ、そうですね、今日はヤコブです。ヤコブ五章7節から11節まで、私の聖書では後ろから探した方がいいと思いますけれども、450ページ、ヤコブ五章7節から11節まで、後ろからの方が早いです。じゃあ7節から、11節まで、私の方からお願いいたします。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。9節や兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主は戸口のところに立っておられます。10節や苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると、私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主は彼になさったことを、ことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。はい、耐え忍びなさいと、忍耐ですよね。信仰生活もそうですし、私たちの人生は本当に忍耐が必要ですよね。試練、辛いことはつきものです。しかし今日の聖書の御言葉によると、それらのものは永遠に続くものではありませんよ。一時的なものですから、よく耐え忍びなさいと聖書は教えています。特に7節のところにね、主が来られる時までということがあるんですよね。また8節のところにも、終わり頃ね、主の来られるのが近いからですと。また皆さん、裁きの主が戸口のところに立っておられますという、辛いことがあってもそれが永遠に続くものではないんですよ。イエス様は必ず戻ってこられますから。これらの箇所は、あなたが今あっている試練あるいは苦しみっていうのは、本当にそれらの涙と嘆き、そういうことは必ず終わる時が来るっていう。またたとえ辛い人の関係とか、また正義が自分の人生には行われていないということがあっても、悔しいことがあるとしても、必ず正義の裁きが来るんですということを教えておられるところです。で、どのように耐え忍びなさいかということを、この農夫の、例えをどうして、教えてくれるくださるんですよね。農夫のように耐え忍びなさい。農夫は皆さんご存知の通りね、もう2000年前の話ですから、今とは環境は全然違いますよね。土を掘る、耕します、種をまきます。また本当に時間とエネルギーを使って紡ぎをします。だけど一番大切なのは、雨が降らないと実にはなりません。だからその雨を待つ農夫の心、これは天に任せるしかできないんだということです。自分の力でできることではないんだ。そのように私たちも、全てのことにおいてはそういう忍耐が必要ですということです。皆さん、イライラするからなんか解決することでもないんですよね。あるいはイライラして人に当たって、当たるから 問題が解決できることでもありません。ただやるべきことはきちんとやって、それで農夫のように忍耐地獄を待ちなさい。やるべきことはやるんです。だけどそれ以上のことは神様に委ねるという、委ねるという言葉をよく使うんですよね。そして忍耐強く待つんです。このヤコブの手紙は忍耐ということ、そしてそれを通して得られる益っていうのがたくさん書かれているんだけれども、このその前の一章のところを開いてみてください。一章その前に3ページぐらい前に開いてくださると、そこの一章2節からこういう聖書の御言葉があるんです。試練に遭うときはどうするかというと、二節に、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと書いてあるんですね。試練を喜びとして思いなさい。辛いことですよね。辛くてできれば避けたいし蹴飛ばしたいし、うん、そうしたいのに喜びなさい。別の聖書の言葉でね、このように訳されてるんですよ。試練を親しい友達のように迎え入れなさいと。友達のように迎え入れなさい。そうすると3節4節続けて出ることは、そこから忍耐が生じるっていう、その忍耐を完全に働かせなさいと。そうすると最後には成熟する支援行者となりますよと。この試練というのが、それを通して忍耐を全うすることができれば、最終的には自分に益となるんだと、祝福となるんだと、そういう教えです。で、今日の箇所戻りまして8節にはね、どのような言葉があるかというと、心を強くして、心を強くしなさい。心を強くするっていうのは、雨にも負けず風にも負けず、日本人の方々にはこの言葉が伝わるんですよね。そのようにその負けない心、試練に負けない信仰、心配事があっても心は揺れない、また心が強い、それに表現することができるんですね。先週いい言葉を聞きました。ね、心臓に毛が生えてるっていう言葉を聞きました。心臓に毛が生えてるのを調べてみたら、やっぱりいい意味悪い意味両方あったんですよね。そう、心臓が強い人、またね、悪い意味としては厚かましい、ずうずしい、だけど心臓に毛が生えてる、両方必要だなと思うんですよね。心強くなることも大切であるし、ね、本当に厚かしみ、ずるしくならないといけないときはずるしくならない、両方必要だと思う。どうしてかというと、今の時代はね、真理が真理ではなくなる時代でしょ、本物が本物ではなくなる時代でしょ。だから確信があることに対しては本当にいい意味でも悪い意味でも強い心を持つこと、これは大切だよ。まあ、それできないとね、皆さん人生つらいですよね。揺れるんですよね。まあ、これが正しいか、あれが正しいか、人の意見、人の目、もうそれが気になってしょうがない、疲れちゃう。教会も同じなんです。あるいはこの社会も全ても同じなんです。両方必要かなと思いました。信仰の確信がない人、また自分自身に自信がない人、心の芯がなくて、ね、揺れる人、疑いやすくなる人、そういう人はどうなるかというと、ね、元に戻ってください。一章六節にこういう御言葉があるんです。風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。海の波のようにこうやって揺れ動く、そういう人で例えられています。 またエフェソっていうところでは4の14節にはこういう言葉があるんです。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略によって教えの風に吹き回されたり波に持って遊ばれるようになるっていう。人はね、操ったりあるいは 悪口やったり悪巧みによってね、そうやって人を攻撃したり、ね、そういうことにもう耐えられなくなる、揺れてしまう、そのようになるんだ。だから心を強くするっていうのは大切だよ。信、特に信仰の確信を持ってしっかりした考えを持って生きるっていうのは大切である。人とぶつかったり、あるいは人から少し悪く言われたり非難されたりとかすると、そういう確信がなければ大騒ぎになります。そういう時であっても騒がないで穏やかな心を持って冷静に乗り越えることができる、そういう強い心、それを持てたらいいですよね。それいいですよね。なかなか難しいです。信仰なしにはなかなかできないことです。で、9節を見てください。そこにはね、互いにつぶやきあってはいけません、つぶやきあってはいけません。で、耐え忍ぶこととつぶやくこととは正反対のことですよね。本当に耐え忍んでも内側の心の内側に平安がある中で耐え忍ぶことと、そうじゃなくてただもう我慢して我慢してやることとは違うんですよね。我慢したっていつか爆発しますから、だから本当に確信を持って平和な心を持って忍耐すること、これが必要なんです。ここでというのは、つぶやくっていうのはこのように耐え忍ぶこととつぶやき、正反対です。人は辛くなった時は吐け口を求めたり、また逃げ道を探したり、あるいは人のせいにしたりつぶやきたくなるんです。こういう行為は裁かれますよということなんですね。9節に書かれているのは裁かれますよと。例えばね、人にこぼしをしても間違って人を選んで口こぼしをしてしまったら、とんでもない結果になりますよね。とんでもない結果になるんです。本当に予想以上のその結果になってしまいます。どうしても我慢できなくて人に聞いてもらいたいということであれば、人を横選ぶことですね。人を横選ぶ、それは何かというと、聞いてもらえる人、成熟した信仰者を選ぶことなんです。で、そういう人がいる人は幸せですよね。自分の心、口を聞いてもらえる人、問題を大きくさせない、小さい問題を大きくさせるタイプの人いるでしょ。あるいは大きい問題でもその人のところに行くと小さく収めてくれる、信仰の人です。じゃあ10節と注意節には、ここで苦難と忍耐については兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えています。この農夫から忍耐を学ぶことを教えられましたけれども、今度はこの実際に信仰の先輩者たちからそのことを学ぶことを教えています。特に真理の道、正しい道に歩むということはそう簡単なことではないんです。そう簡単なことではないんです。で、多くの信仰者たちが旧約の聖書を見てください。あるいは新約でもね、人の働きのところの多くの信仰者たちは神様の御言葉に従って、また信仰の歩みをすることで苦しみの道を歩んだ人たちが多かったんです。 簡単なことではないんです。しかし忍耐を持って歩み通したことで彼らは私たちの模範となりました。それを聖書を読みながら学びなさい。たくさん今もいらっしゃるんです、そういう方がね。今もたくさんいらっしゃる。もう日本でもそういう方たくさんおられました。特に日本ではこの八尾教っていう言われている時代にこの波風を立てれば本当に村八分にされる、そういう時の中でも多くの私たちの信仰の先輩者たちは良い良い模範となってくださいました。日本の歴史の中でも多くの方々が苦しみの中で忍耐を全うしてくださったんです。だから日本にはねたくさんのご信仰のいい遺産があるんですよ。私たちが分からないだけになって本当にいい遺産がたくさんあるんです。このクリスチャンじゃない方々もこれもキリスト教、これもキリスト教っていうのがねたくさんあるんです。あらゆる面においてそのところにこの信仰の模範となってくださった方々のその遺産があるんです。後足があるんです。だから多くの人々は言うんですよね、日本は本当にこれほど祝福されたのはそのような方々の方々のそのなんていうかな、忍耐を全うしてくださった、模範になってくださったって、それに対する神様の祝福ではないかって、そういう言っておられる方も多くいらっしゃるんですよね。例えば私たちはこの忍耐を全うしてこの地上で祝福されなくても、ただ地上で祝福されるか、あるいはその後神様のところに行って祝福されるか、それほど大きい違いではないです。皆さんできればここでもらいたいんだけれども、もらえたらいいんです。でそうじゃなくても確実に神様は天において祝福してくださるんだって。聖書の中でも自分が生きている間で祝福された人もいるけれども、そうじゃない人もたくさんいるんです。だけど確かに神様の大きな祝福に預かっている。特にね、人たち、殉教された人たちはね、黙示録に見ますとね、本当に最高の祝福のところに、ね、彼らはいるんですよ。じゃあ11節を見てください。ここにヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことをの結末を見たのです。ヨブ旧約のこのヨブの物語分かりますよね。この忍耐を全うした代表的な人ヨブです。彼は模範的な人です。彼は極限的な苦しみの中でも神の設立を信じて忍耐を全うしました。だから彼は本当に多くの祝福に預かることができたんです。この忍耐は何かというと、私たちに苦しみを与えるためではない。例えば試練とかそういうものが苦しみがあるからという、それが結末ではないんだっていう。神様は重説そこにこのように書かれているんですよね。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だって。どんな苦しみの中でもそれを耐え忍ぶことができるように神様は助けてくださる。慈愛に富む方であり憐れみに満ちておられる方である。だから神様のこの摂理というのは私たちは分からないんです。だけど私たちを苦しませるということではなくて、その苦しみを通して忍耐を全うすることによって神様の祝福に預からせてくださるためである。そのことを信じて私たちは忍耐を全うしていくと。神様は、ね、パウロのピリピのところで言ったように、私は自分に力を与えてくださる方によってどんなことでもできます、乗り越えていけるんです。力となってくださるし、また慈愛に富み憐れみに満ちておられる方、 その中に入っていくことです。最後ですけれども、私たちは本当にこの人生そのもの、試練の連続、また苦しみの連続と言ってもいいほどです。これからもどういう試練や苦しみに遭われるかはそれは分からない。だけどそれをどのように受け止めるかによって、それが祝福となるか、あるいは呪いとなるか、それはその人の受け止め方によって変わっていくんだということです。辛いから逃げたり、辛いからつぶやいたり、あるいは人のせいにしたり、そうするとそれは自分の裁きの結果を積み上げることになるんだ。しかしその苦しみや試練を通して、神様が私を成熟させてくださり、そして祝福に預けさせてくださる、このことを信じれば私たちは乗り越えることができる、耐え忍ぶことができる、そして約束の祝福に預かることができる。今の苦しみや試練が、それがネガティブなことではなくて、自分の祝福の通路になるんだ。最後です。ヤコブ1章12節を開いてみてください。前のね、この試練に対して本当にいい言葉が書かれているんです。1章12節、皆さん読んでください。いいですか。さあ、はい。
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
これが神様の約束です。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。神様の約束です。またローマ人への手紙8章18節でこういう御言葉があるんです。現在のいろいろな苦しみは、将来に現れる神様の栄光に比べればほんの小さいことです。今の苦しみは将来に皆さんがいただく栄光に比べればほんの小さいことです。お祈りしましょう。神様、私たちに与えられる試練、苦しみ、これがただ辛いことだけでなく、ネガティブなことだけでなく、神様の摂理の中で受け入れ通っていくことができれば、それが自分の有益となり、また祝福となるということを本当に御言葉を持って確信させてくださることを感謝します。私たちの人生はこの忍耐が必要なことの連続ですけれども、この御言葉を握りしめて、どんな苦しみや試練にも勝てることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。